jbict.net.
こんにちは。日本視覚障害者 ICT ネットワークがお送りするポッドキャスト、サイトワールド2024特集です。中根です。
高橋玲子です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は、サイトワールドの事前配信の回ということで、アルプスアルパイン株式会社の鈴木慶三さんへのインタビューの模様をお送りします。では早速お聞きください。ではここから、アルプスアルパイン株式会社の鈴木さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今回、アルプスアルパインさん、サイトワールド初めての出展ということだと思うんですけれども、そもそもどういった事業をされている会社なのかということを簡単にご紹介いただけますか？
はい。私、アルプスアルパインの中で、認知拡張デバイス開発プロジェクトという、プロジェクトのリーダーをやっております、鈴木と申します。まず、私の会社の紹介なんですけれども、実は私の会社は、車用のいろいろな機器ですね。昔で言うとナビゲーションであったりとか、オーディオだったりとか、それから、ドアを開けたりするときのスイッチですね。ああいうのを使っている会社です。それから、家電とかのスイッチ類は結構なところで使われていて、家庭用ゲーム機のコントローラーの中に入っている振動をするブルブルする、ああいうものとかも作っている、そういう会社になってますね。
なるほど。はい、じゃあ、車、車載製品が多いけれども、でも電子部品全般みたいな感じなんですかね。
そうですね。表に出る商品というよりは、裏側でやってることが多いですね。あと、オートバックスだったりとか、トヨタのディーラーさんのところで、ナビゲーションを販売したりして、アルパインっていうブランドを展開してるんですけども、あれは、うちの会社のブランドですね。
ああ、なるほど。はい。で、そういった、電子部品、それから、自動車系が多い、主になるのかなという、印象ではあるんですけども、そういったアルプスアルパインさん、今回サイトワールドに出展ということで、出展の概要を教えていただけますか？
はい。そもそもですね、今回出展する、ものをこう検討しているメンバーというのがですね、私を中心とした、会社の中での有志という形になっています。もちろん会社に正式にこういうのをやりたいんだというふうに申請してお金はもらってはいるんですけれども、4年前にですね、新規事業開拓プロジェクトみたいな社員企画っていうのがありまして、で、社内で170件近く、応募がある中の一つで、私の方が、企画書を書いて応募したものになります。そこで社内での賞を取れましたので、その後、正式な開発テーマとしてやらさせてもらっているものになっております。で、実際展示するものはですね、私自身が、視覚障害者でして、11年前にですね、網膜色素変性症だということが発覚したので、自分の会社の中で作ったものが、将来の自分に役立ったらいいな、というふうに思いまして、その思いをそのまま、企画書に書いたと。で、昨今 ESG 経営というのもありましたので、ちょっと、そういった部分も、うまく採用して採用されたという形になってます。で、実際、展示するものはですね、方向を、認知するためのデバイスという、方向認知デバイスというものの第二世代というものになります。これはですね、先ほど紹介したゲームのコントローラーの中に入って、ブルブルっと震える振動部分をですね、帽子の内側にですね、8個つけまして、北はどこだとか、あとは、歩行ナビゲーションの案内を右に行ってくださいって時に右側が振動するとか、あとは、白杖を持って歩いてる時に、目の前の障害物には弱いっていうのは、足元には白杖が対応できるけども、目の前の看板に弱いっていうのを補助するための、距離センサーをつけまして、障害物、アラートっていうのを振動でやるという、そういう商品になっております。
なるほど。まあそうするとその、御社で作られてる、電子部品をまあうまく組み合わせて製品化していくような感じなんですかね、イメージとしては。
そうなりますね。ただ先ほど商品と言ってしまったんですが、まだ試作品という段階でして、実際に売れるほどまだ完成度が上がってないんですが、ニーズを確認する前に作り込んでしまうと、なんかとんでもないものが出てしまうので、
そうですね、
まず試作品を作って、
はい、
まず市場に受け入れられるのか、患者さんとかに受け入れられるかどうかっていうのを確認するために出展しようと思ってます。
まあ、今、のご説明の中で、帽子の内側かなに、まあ、8個の、振動、部品を取り付けてということでしたけれども、これ、
はい、
障害物等を検知するのは、これはどういう仕組みで実現されてるんですか？
一応ですね、去年、別の展示会だったんですけども、国際福祉機展というところに出展した時が第一世代でして、そちらにはその機能ついてなかったんですよ。で、今回新しく、その障害物検知という機能をくっつけまして、作ってる試作品自体は、ある程度深さのある帽子だったら、いろんなものに使えるんですが、その、障害物検知するセンサーだけは、どうしてもちょっと穴を開けて、前の部分をこう、距離センサー、光距離センサー、塗布センサーって言うんですけども、そのセンサーが、こう、ちっちゃな窓として開いてて、そこで前を検知するっていう感じですね。光を当てて、障害物から反射してくる時間で、距離を測るものなんですけれども、
はい。
まあ、それで、検知するという仕組みになってます。
なるほど。まあ、その障害物検知、今、あとっていうのと、あとさっき、まあ、その、ナビみたいな活用も考えておられるということでしたけど、はい、これも、すでにもう何かしらの形で実装はされているものなんですか？
ですね、昨年作った第一世代だと、方位がわかるだけということで、常に北がわかるという。
なるほど。
駅の中で、エスカレーター何回か走ると、どっちが北だかわからなくなったりとか、はいはいはい、Google ナビでいきなり北に歩いてくださいって言われて、北そもそもわかんないんだけどっていうのがあるじゃないですか。
す
ね、はい、
ありますね。
あれを防ぐためだけなのが去年だったんですね。で、今年新しく新機能として、考えたのが、その歩行ナビとの連携と、今言った障害物のアラートです。で、歩行ナビの連携についてはですね、今回、サイトワールドで出展するときに、隣のサイトに、出展していく予定の、コンピューターサイエンス研究所さんのアイナビさんですね。
はいはい。
アイナビさんとちょっと事前に話をして、アイナビさんの案内が、振動として、使えるという形に今コラボをしようとしてます。
なるほど。じゃあ、まあ、イメージとしては、右に曲がるっていう時に右が振動するみたいな、そんなような。
まあ、簡単に言ってしまえばそうですね。はい。
ああ、なるほど。あ、でもそれは直感的で、いいかもしれないですね。結構その、うん、特に、画面を見ずに使ってる人の場合だと、意外とその騒音で聞こえなかったりみたいなことが、ナビの音声が聞こえなかったりみたいなことがあると思うので、はいはいはい、そういうケースを考えると、すごく、役に立ちそうな感じがしますよね。
ちなみに開発の状況はですね、
はいはい、
まだ、さっき実装どのくらいまで行ってますかっていうと、まだこれからなところで、今ハードウェアがやっと、ほぼほぼデザインが決まって、来週、その、コンピュータサイエンス研究所さんと、合同デバッグをやる予定でいるので、
なるほど、
まだ、まあ、誠意作成中という形になってます。
なるほど。まあ、でも、将来的には、ちゃんと連携できるような形になると。そうですね。ですね、
連携できるようにしたいな、というふうに思ってますし、
はい。
あとは、アイナビさんの方で、歩行者用の信号、赤とか青、
はいはいはい、
青とかに識別するっていうのも、
ありますね。
ありますよね。ああいう、はい、AI の、結果を、まあ、何らかの形で振動で知らせるっていうのはできたらなとは思ってはいます。
ああ、面白いですね。ああ、うん、なるほど。
ただ、人間の、皮膚のですね、知覚解像度っていうんですか、
はい、
振動パターンにそこまで敏感じゃなくて、あまり細かい違いをやってもみんなは分かんなくなっちゃうっていうのがあるので、まあ、そこはバランスを見て考えようかなと思ってます。
そうですね。確かにそこはそう、特に頭の周辺とかっていうとそんなに解像度高くないかもしれないですね、うん、確かに。
で、これを聞いてて多分、聞いてる皆さんは不安になったかと思うんですけども、デザインどうなんだと。
はい、はい。
で、去年出したやつはですね、外側にですね、キャップ型で、携帯電話のちょっと大きめのものが外にはみ出てたんですけども、今回は 頭の中に全部入って、外見からはですね、先ほど言ったその障害物検知のセンサーのところの窓のところだけが見えてて、それ以外は多分見た目はあんまり、こう、奇抜な形にはならないっていうのを目指してやってます。
なるほど。
ええ。
はい。で、まあまあでも、これはデザインに関しては多分あれですよね。結局その、機能面がしっかり固まった後に、より、まあ、洗練されたものにしていくみたいなプロセスも、あるでしょうから、今回その、出展されるもので、が、もう、なんていうんでしょう、その、最終形に近いとか、そういうことではないですよね。
全然違います。で、帽子も、はい、まあ、先ほど、ある程度深さがあるものっていうふうにしたんですけど、何種類かはちょっと用意しようと思ってまして、俗に言う中折れハットっていうやつもとか、はいはい、あとは女性用の、ちょっとツバが長い帽子、はい、そういったものをちょっと用意しようかなと思ってます。
なるほど。はい。はい、
まあ、いずれにせよデザインについては、ニーズが確認でき次第洗練させていくという形になりますね。
はい。はい。なるほど。で、将来的には、製品化するっていう方向で、やはり、取り組まれているんでしょうか。
はい。基本的にはその方向で、自分たちはもう頑張ろうと思ってるんで、ぜひ、会場でですね、欲しいっていうふうな声をですね、いっぱい集めまして、
はい。
あと、こういった形でのその露出をさせてもらって、うん、会社の中の、なんですかね、変なハードルをですね、軽々乗り越えていきたいなと、はい。思ってます。
はい。はい、で、これ、サイトワールドの案内を拝見すると、まあ、ロービジョンハットっていう、名称で紹介されてるんですけど、はいはいはい、これ、ロービジョンっていうところには何かこう、意図があって、そういう名前なんですか？
あ、いえいえ、そこまで、特別にロービジョンだからというわけではなくて、専門の方でももちろん使えるというふうなコンセプトで考えてはいるんですが、
はい。
なんとなく
。なんとなく
。なんとなく、ロービジョンハットいいなと思って。
なるほど。まあ、特にじゃあそのロービジョンの人に特化したということではないわけですね。う
ん、ただ、連携するアイナビさんのところでも、仕様のところで言ってますけども、これ、完全に安全を保証できるものではないのと、ね、
はい。
あと、今回センサーも去年に比べてレベルを上げて、球軸センサーっていうのを使ってて、ジャイロって、入っていたりとか、はい、加速度センサーとつけてはいるんですけれども、
ええ、
どうしてもこう、地磁気の、こう、はいはい、乱れというか、
はいはいはい、
あまりよろしくない、周りにこう金属の建物がいっぱいあったりすると、狂いやすいんですね。
は
あ
は
あ、そこはまあちょっとあるので、まあ全然見えない人よりは、ロービジョンの人に、まあ一番フィットするのかなと思って、っていう感じですかね。
なるほど。
はい。
はい。さっきちょっとその、活用の方法というか、まあ、開発の経緯のところでお話しいただいて、そういうことかと思った部分もあるんですが、これは、基本的にはじゃあ、屋内、屋外問わず使えるっていう、ことなんですかね。
先ほどのその、ナビゲーション連携は、屋外限定になります。はいはいはい、ただ、目の前の障害物等は別に屋内でも動きますし、まあ、その、駅の中とかで、その方向が、どっちが北なのかとかいうのを分かるっていうのは、基本は動くと思ってます。はい。
なるほど。はい。いや、まあなんかその、特にその方向に関しては、結構、屋内でも知って、屋内の方がむしろ知りたいことが多いかなっていうことがあるんですけれども、うん、やっぱり GPS 中心のものになっちゃうと、どうしてもそこが、どうにもならなくなってしまうので、でね、なんかそこは、むしろ、
あった、大事ですね、
便利そうだなっていう気がしますね。
去年の
はい、
その、電子コンパスしか実装してないものでも、ちゃんと品川駅で自分がいつも来たどっちを向いてるかっていうのはちゃんと認識できましたので、
ああ、いいですね。
今回は、性能も上げたセンサーを入れたので、
はい。
まだ調整中ですけども、性能は出せるんじゃないかというふうに期待してます。
なるほど。で、これ、まあ、まあ、まだ試作品ということなので、あんまりこういうことを聞いても参考にならないのかもしれないですけれども、なんかその、機材としてどれぐらい重さがあるのかなっていうのがちょっと気になったんですけれども。あ、
重さは？
はい。
そういや、まだ測ってないですね。自分が被ってて、こう、頭をこう、左右にして、重いかっていうと、ちょっと重いかなぐらいだけど、耐えられない 重さではないので。
なるほど。
ちょっと測ってみますけど、多分150とかそのぐらいしかないんじゃないかなと思いますけど。
じゃあ、まあなんかちょっと立派な帽子ぐらいの
。そうですね。
感覚ですかね。
ちょっと立派な帽子ぐらいなイメージ。自転車のヘルメットとかに比べても、そんなに、あんな感じで重くはないですね。はい、
ああ、なるほど。ああ、じゃあまあなんか説明から受ける印象よりもだいぶスマートな、見た目的にもそうだろうし、あとその重さだったりとかっていう部分でも軽い感じなのかもしれないですね。
そうですね。前にですね、開発内容を模索しているときに、全盲に近い方と一回、こう、意見交換会みたいなのをやったときに、はい、思った以上に、その、見た目を気にしてらっしゃる。まあ、若い人だったのか、だったからなのかもしれないですけども、20代から30代前半の方々だったんですけど、やっぱりこう、専用で目立つのは嫌だっていうのをすごく感じたので、そこは気にするようにはしてます。
はい。
だからちょっとなるべく目立たないようにしてるんですが、若干今回の試作品は、ちょっと時間がなくて、その、先ほどの距離センサーのところの周りのところが、ちょっと自分からすると、まだまだ洗練されてない、本当に雑誌作品ですみたいな状態になっちゃってるので、そこだけはちょっと気になりますけども、あくまで完成品ではない試作品なので、はい。
なんか、あれですね、帽子の部分だけ、その外側の部分だけ、何種類かオプションで取り替えられたりすると良さそうですよね。
はい。基本的に、そのコンセプトで、考えてます。
ああ、そうなんですね。
はい。普通の帽子に取り付けられる。で、穴を開ける、その前方の距離センサーのところだけを、簡単に穴を開けるか、穴じゃなく、クリップでつばにつけるかとか、なんかいろいろアイデアは考えてるんですけど。
なるほど。
まだ最初なので。
はい。
今回の形になってからは最初の試作品なので、まだそこまで洗練されてない感じですかね。
これ、まあ、ちょっと話が戻っちゃうところもあるんですけれども、はい、その頭に振動で伝えようっていうアイディアっていうのは、なんか、そこにたどり着いたきっかけとかっていうのはあったんですか？
ですね、まあ、いろいろ考えて、何個か、実はこのアイディアに収束する前にですね、いろいろ考えたんですよ。食事の時に、
はい。
全盲の方が、配置を覚えるじゃないですか。
はいはい。
配置を覚えるけど、どこに、こう、何を置いたかは忘れてしまうかもしれないので、そのお椀の下にセンサーつけといて、今乗っかってるのは肉じゃがですとか、ご飯ですとかいうのを知らせるやつとか考えたりとか、あとはいろいろ丸い瓶に入ってる中身がわかんなくなるから、それを掴むとそれだけで胡椒ですとか、
はい、
そういうのをやるとか、いろいろ、もう、原理試作品を何個か作ってですね。
はい。
先ほど言った意見交換会の時にこう持ってたんですよ。
はい。
で、その時に、まあ、その時は結構、エキスパートというか、いろんなものに、活用ができる若い人だったからなのかもしれないですけど、結構、これだったら自分でできますみたいな感じの人が多くて、それで一回ちょっと挫折したんですけれども、
はい。
その時に実験した1個が、その2個の振動デバイスで危険物があったら近づいたらビビってなるようにって言ったやつも、それも実はその場ではですね、いや、これだったらいらないなって言われたんですよ。
はいはいはい、
言われたんですが、一患者となった自分が、困ることは何だろうっていうのに立ち返った時に、私はまだ中心視野はまだ残ってるので、ギリギリ見えてるんですけど。
はい。
このまま行くと、失明する可能性が高い病気なので、その時何困るかなと思った時に、ナビゲーションの案内がうまく、わかんないと困るなと。で、今、周明で外で、スマホの画面見ようと思っても、眩しくて見えなかったりすると、
はいはいはい
はい、今、北がどっちだかわかんないんだよっていうのに何回も遭遇したので、
はい。
もうここは、自分が欲しいものを作ろうっていうモードになりました。
なるほど。はい。
で、ちょっと逆に言うとそれは私、強みかなと思ってるのが、こういうのを作るのって基本患者じゃない人が作って、患者のことを気持ちをこう想定して作るんですけど、今回は自分が喜べばいいっていう、
はい。
開発基準なので、多分、請願者が開発するよりは、なんかこう、欲しいものが出来上がるんじゃないかな、というふうに思ってます。はい。
そうですね。いや、そこは本当に強みになる、できるところですよね。 これ帽子の形にたどり着く前に他のなんか、手段とかっていうのも検討されたりはしたんですか？
ベルトっていうの一回やったんですけど、ベルト全然ダメでした。
あ、ダメ
でした。お腹のね、はい、皮膚解像度ってのかなり悪くてですね、前向いてんだか横向いてんだか分かんなくなっちゃうっていう。まあいろいろ似たようなのがあるんですけど、今回私たちの特徴は8個つけてるっていうところだから、
ね。そうですね。
だから何が起こるかというと、例えば、北を向いて、北が、例えば、今、想像してください。はい、北が、右前で、振動してます。
はい。
で、頭を動かさないと、動いてないです。ずっと。で、うんうん、頭を、右側に、90度、動かすと、振動している場所は、方角が変わらず、頭のところに振動する箇所が変わってる。
はいはいはいはいはい、はい。
だから、ずっと頭が、こう、動かしても方角が一定した方向を向いてる感じ。
はい、はい、はい、はい。
なると。これは複数つけてないと実現が難しいんです。
そうですね。
はい、2個だとかなり難しくて。
うん。
うん。で、ラピュタって、宮崎駿さんの。
はい、はい。
あれに飛行石が常にラピュタを指し示してるっていう。
ああ、はい。
あのイメージなんですけど。
はい、はい、はい、はい。
ちょっと画像を見たことがない人はちょっと想像しないかもしれないけど、常に一定を向いてるってやつですね。
はい、はい。
それをちょっとイメージしてました。
だから多分あれですよね、こう頭じゃなくてもいいですけど、体全部でもいいですけど、こう、ぐるーっと、自分を中心にこう回ると、振動が頭の周りを動いていくみたいな、形になるわけですよね、多分。
そうです。だから山手線乗ってると、いつの間にか、あ、北が変わっていくっていうのがね、わかるんですよ。
面白い。そう
なの。ああ、だんだん北こっちになってるって。
それは
楽しい。楽しいです。
いや、それは普通に、なんか、もう、ぜひ試してみたい感じがしますね。それ本当にね、うん。はい。
で、できれば、視覚障害者専用商品だと、
はい。
価格が高くなるので、あと会社の、反対派を、こう、乗り越えることが難しくなるので、
ええ。
できれば方向音痴改善防止としても売りたいですね。うん、
なるほど、
うん。それができれば、100倍以上いる方向音痴の人用に安く作って、それが視覚障害者のためにも使える。実際は逆の考えで作ってるんですけど。
はい、はい。
うん。っていう風になると、いいなーって。
そうですね。まあ、実際、あれですもんね、視覚障害がある人の方が方向音痴が少ないかもしれないっていうともちょっとしたりしますからね。
常に頭に地図を思い出すからね。でも世の中には重度の、方向音痴の方がいらっしゃって。
そうですね。
わかんないっていうのは知ってますんで。
そうですね。もう、請願者でも僕よりも全然方向音痴の人いっぱいいますので、確かにね。
はい、
そこが狙えるとちょっと確かに強いですよね。
そうですね。はい。
はい。なるほど。はい。まあ、大体、概要というか、比較的詳しくお話を伺えたかなと思うんですけれども、はい、何か、言い忘れたことですとか、ありますか？
サイトワールド、今回初出展ですので、
はい、
ちょっと、まあ、行ったことはあるんですけども、出品者としては初めてなので、
はい、
ちょっと緊張してますので、気軽に声をかけてくださいっていうのと、
はい、
あと、率直な意見を聞かせてもらいたくて、できればポジティブな声をいっぱいもらえると、商品化に向けて、うん、アンケートとかも取る予定でいますので、
なるほど。はい。
ぜひアンケートに答えていただきたい。あと、まだ先になるんですけど、もし仮にモニター品を仕上げられたら、
はい。
モニターとして協力してもいいよっていう人の、リストをちょっと作りたいなと思ってまして、
はい。
そのリストに、名前を書いてくれる人を、募集したいと思ってますっていうんですかね。
はい。じゃあ、はい、ぜひあれですね、これサイトワールドの会場に足を運んで、はい、まあ、リストに名前を書いて、はい、というような感じですかね。
はい。
はい。ということで、まあ、そうですね、サイトワールドに行けば、じゃあ、この試作品、どんな感じなのかっていうことを実際に被って体験して、はい、で、まあ、ことが順調に運べば、アイナビとの、連携も、体験できるというような感じですかね、
うん。はい。そうなると思います。そうなるために頑張ります。
はい。ということで、まだね、これ収録しているのが、サイトワールドよりもだいぶ早いタイミングなので、
はい、
これからどうなるかっていうところもあるかもしれないんですけど、ぜひね、これを聞いて、面白そうだなと思った方は足を運んでみていただけると、いいんじゃないかなと思います。僕もちょっと当日、伺いたいなというふうに思います。
ぜひお願いします。
はい、ということでここまで、アルプスアルパイン株式会社の、鈴木さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ここまでアルプスアルパイン株式会社の鈴木恵三さんへのインタビューの模様をお送りしましたけれども、まあ、ロービジョンハットという名前だけれども、まあ別にロービジョンに必ずしも特化しているわけではないですよというお話もありましたけれども、高橋さんいかがでしたか？
すごくシンプルな方法で高校を伝えるっていうのがすごくいいなっていうふうに思いました。
うん。
私歩いてる時って、注意を向けなければならないものがすごくいっぱいありすぎて、すごくいろんなことを教えてくれる、まあ、ナビアプリとかも、場合によってはとてもありがたいし役に立つんですけれども、この方向と、まあ、障害物もあるとおっしゃってましたけれど、
うん、
その二つだけに特化した、シンプルな支援機器っていうのが、普及してくれたら、それはそれですごく、有用なものになるんじゃないかなっていうふうに感じました。
うん。そうですね。で、まあ、やっぱりその、防止っていうところの、利点を生かしてるなと思ったのは、その、顔の前にある障害物の検知みたいな話っていうのは、
そうそう、
うまく使えると、うん、めちゃめちゃ便利になるはずで、なんか未だに僕木の枝にやられることとかあるから。
あ、私もなんかトラックとか近くに止まっているともうすごいビクビクしながら歩いてるので。
ミラーがね。
そうそう。ね、ミラーとか荷台とか。
そうですね。
いろいろ。
うん。で、ちょっとね、インタビューの時雑談で言ってたんですけれども、まあ、これ、アイナビとの連携っていう話もね、これも、9月の段階で、インタビュー収録してますので、サイトワールドの時にどうなってるかっていうのはちょっとよくわからないところもあるんですけれども、うんうん、マイナビとの連携を模索しているって話があって、で、まあ、そのナビの、情報、方向ですね、方向の情報を振動で頭に伝えようみたいな話があって、それで、まあ、これはインタビューの中でも言ってましたけれども、最初は、ベルトでやろうとして失敗したっていう話があって、で、そっからですね、ロービジョンハットは、頭の方に行ってるんですけど、同じ感じのことを、実は足らせは足でやってるっていうのがすごい面白いなと思って。う
ん、確かに。
で、これ、どっちがいいとか悪いとかじゃなくて、どっちが向いてる向いてないって人が多分いるんだろうな。両方向いてるって人ももちろんいるだろうなと思うんですね。だからなんかそういう選択肢が増えるのすごいいいなっていうふうに思いましたね。
うん。で、しかも振動だったら、まあ足でも頭でも、わかる。
うんうん、そうですね。だからまあ、うん、状況によって使い分けるなんてこともあり得るかもしれないし、
うん
うん、なんか、自分はこっちの方が使いやすいみたいな選択もできるっていう可能性が出てくるっていうのは、それはすごい面白いなって思ったのと、
うん
う
ん、
まあやっぱり、とりあえず山手線には乗ってみたいですよね。
乗ってみたいですね。なんか私実は、すごい方向音痴なんです。全盲のくせに。で、いつもなんか外歩くときって人の流れだけが頼りで、自分の方向感覚って全く自分で信頼できずに歩いてるんですけど、だから一番困るのがなんか道を間違えちゃったと思うときにちゃんと戻れるかってすごいいつも心配なんですね、
うんうんうんうん、
でもこのなんかロービジョンハットがあったら絶対その逆の方向に行けばいいわけじゃないですか、今までの振動と、うんうんうん、からすごい多分私でもちゃんと戻れるようになるだろうなって思うんです。からもう絶対使ってみたいです。
あー、そうですね、確かにね、そういうところはありますよね。
うん、
でまあ僕はどっちかっていうと多分一人で歩くのは、まあそんなにこう苦にならない方なんですね、うん、なんですけど苦手な場所っていうのがあって、例えばですね、渋谷駅とかが、なんていうんですかね、駅の周りの道が、まっすぐ歩いてるつもりでも知らないうちに曲がってるんですよ。だから、こう、駅の西側にいるつもりで、どんどん南に向かって歩いてたはずが、知らないうちに東側に行ってるみたいなことが、大げさに言うとあるわけですよ。で、そういうのに気づけるんだよね、これっていうのが、やっぱりすごいなんか、ちょっと、興味を、持ちますね、こういうのはね。
うん。あと、すごいいいなと思ったのが、方向は室内でも OK って言ってたじゃないですか。はいはいはいはい、多分磁石かなんか使うんですかね。
うんうんうん、
で、私、駅のコンコースとかでもよく、なんか、あれ、どっちだみたいな、悩んでいるので、新宿駅の南口の最近、こう、お店とかが増えちゃって、
はいはいはいはい、
だだっ広くなったわけのわかんないあのコンコースの中も、これがあればきっと迷わずに、いろんなところにこう、 ストレートにいけるようになるだろうなっていう予感がします。
そういうふうに考えると交差点を渡る、信号を渡るみたいな時もまっすぐ歩くってことがやりやすくなる可能性ありますね、これね。
そうですよね。で、まっすぐだけじゃなくて、例えばスクランブル交差点なんかも、これまでよりも、まあ自信を持って、渡れるかもしれないし、使い道がすごく広いと思います。
なんかちょっと可能性を感じる、シンプルだ、本当さっきおっしゃってたみたいに、シンプルだけれども、すごく、こう、ちょっと可能性を感じる、ようなものだなっていう感じはありますね。
感じます。
はい。ということで、アルプスアルパイン株式会社はですね、サイトワールドのガイドブックによりますと、展示ブース40番ということですので、ぜひね、これ行って、皆さん試作品を、見て、実際にこう、いろいろフィードバックすると、多分、いいんじゃないかなと。そして、確かに今話したみたいなことも含めてね、なんか、ぜひ使いたいっていう声を、これでもかというぐらい届けるとちゃんと製品化してもらえるんじゃないかなってことを期待したいなと思いますね。
はい、楽しみです、
はい、ということで今回は、ブース番号40番のアルプスアルパイン株式会社鈴木慶三さんへのインタビューの模様をお送りしました。サイトワールド2024特集、また次回です。さようなら。
障害者 ICT ネットワークが送る